の情報番組、あふれる笑顔に寄り添って。この番組は地域とともに生きる幸せづくり、社会福祉法人旭会の提供でお送りします。皆さんこんにちは、松井理恵です。この番組では毎週実際に旭会の施設を訪ね、介護に関するさまざまな情報をお伝えしています。今週は社会福祉法人旭会本部内にある在宅介護支援センター針ヶ谷をご紹介します。地域の住む高齢者が、そしてその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるように、悩み事の解決方法を一緒に考えてくれるところです。旭会さん、お邪魔していますが、今日はですね、在宅介護支援センター針ヶ谷をご紹介します。こちらの在宅支援センター針ヶ谷は本部の建物の中にあります。ではこちらのケアマネージャーの田崎のり子さんに今日はお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
病院で治療を終えてお家に帰ってくる、病気によっては後遺症というものが残ってしまう病気もあるんですよね。
そうですね、後遺症も残りますし、はい、入院生活でかなり体力も気力も落ちてしまいますので、その辺もフォローしていきながら、ご家族さんとも相談していきながら進めてまいります。
自宅に帰ってみると、これまでこうスムーズに生活できていたことが、意外と帰ってみると難しいことに気がつくわけですよね。
そうですね、はい、
例えばどういう点でこう困難、生活が困難だと感じるんでしょうか。
そうですね、脳梗塞を起こした時に、どうしても麻痺が残ってしまった場合ですね、お部屋の中を移動することもそうですし、お食事を取ることも、排泄の動作などもやはり今までとは全く違ったこと、様子になってまいりますので、その辺がとても大変かなと思いますね。はい、
ずっとね、病院にこう入院できるわけでもないですし、多分でも患者さんもできればね、早くお家に帰りたい思いもあると思いますしね。
そうですね、
はい、そのお家に帰った時に、そのような後遺症などがあっても、こうスムーズに生活できるアドバイスや助けをしてくれるという。
はい、そうです。スムーズに生活が始められるっていうこともそうですけれども、そのまま在宅での生活がずっと続けていけるように維持していくことも、サポートさせていただきたいと、はい、思っております。
維持という点では、先ほどちょっとね、こう脳梗塞などで麻痺が残ってしまって、こう体がこう今までとは動き方が変わってしまうという話もありましたけれども、こう例えば内臓の手術をした時に、こう点滴ですとか。
そうですね、その辺は病院さん、先生や看護師さんたちと連携を取りながらになるんですが、お家でも点滴ですとか胃ろうとかを、しながら生活されている方もたくさんいらっしゃいます。
その医療器具の、管理といいますかですよね、ご家族にとってみると すごく難しいように感じる。
そうですね、多分ほとんどの方が関わったことのないものだと思いますので、その辺はやはり医療の専門職の方に、在宅の方に来ていただいて指導していただいたり、手助けが必要になってくると思います。
医療や点滴の他にもそういう器具を使うことっていうのはありますか。
在宅酸素ですかね。
在宅酸素、
はい、はいはい、鼻とか口から酸素をこう入れながら生活されている方は意外と多いんです。本当に家で見ていけるのかって家族も思うでしょうし、ご本人も家にはいたいけれどもいられるのかなっていう不安もあると思うんですね。その辺を専門職と相談しながら進めていくんですが、どうしても施設になってしまうのかななんていうことがよぎると思うんですが、できる限り住み慣れたところで生活していただきたいなと思っています。
という相談ができるところがありますので、ぜひ覚えておいていただきたいと思うんですが、実際に田崎さん担当された方で、印象に残っている方、具体的なお話で説明してくださるということなんですけれども、どのような方のケースでしょうか。
はい、80代の女性の方なんですが、肺炎で入院をされてしまって、在宅酸素が必要になってしまった方です。その方はご主人様と2人暮らしで、息子さんや娘さんはちょっと県外にいらっしゃるっていうことで、なかなか支援が望めない方だったんですが、入院前までは家事全般をこなされていましたし、実はご主人様も足が脳梗塞の後遺症があって、もう家事とかはできない感じの方だったので、今後の生活についてはやはり家族さんは施設にっていう方向ではあったんですけれども、ご本人の意向とご主人様の気持ちとで在宅の方に戻られています。はい、退院の時にですね、病院の連携室の方とどういった環境であれば生活ができるのかっていうところを検討させていただいて、住宅の中の環境をですねちょっと整えました。まず介護ベッドのレンタルをさせていただいたり、住宅改修っていうのがございまして、こちらで移動するとき同然にですね手すりを設置しました、はい。その他に今までのようにはなかなか動けないので、訪問のリハビリであったり、それから体調の管理のために訪問看護、それから薬局さんに行けないので訪問薬局さんで薬剤の管理をしていただきました。でもちろん先生にも期待いただいて、酸素の管理ですとか、はい、お体の方を見ていただいております。
こう、ね、いろんな助けがあれば、ね、これまでのようにご自宅で生活することができるんですもんね。
そうですね、ご本人の意思もすごく大切だと思うんですけれども、ちょっとしたアドバイスで、それが叶うのであれば、はい、すごくいいことなのかなと思います。
そうですね、はい、こう今ラジオを聞きの皆様にお伝えしたいことがありましたら、
もしご家族の方が入院されて退院後どうしたらいいかなっていうことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうか、ご相談の方は無料ですので在宅介護支援センターにお問い合わせいただければと思います。入院されていない方ももちろん家事ができないであるとか、少し歩くのが難しくなってきたなとかっていうところで相談いただければ、はい、ご提案させていただきたいと思います。
はい、ということで今週はですね、在宅介護支援センター針ヶ谷の田崎のり子さん、ケアマネージャーですにお話を伺いました。田崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご相談受け付けているということで、無料でご相談受け付けています。秘密も厳守されます。電話のみの対応も大丈夫ということで、まずは電話番号をお伝えいたしましょう。今日ご紹介しました、在宅介護支援センター針ヶ谷、028-666-5454、028-666-5454、月曜日から金曜日までの午前9時から夕方6時までとなります。朝日会のホームページでも情報を見ていただくことができます。ひらがなでも検索できます。ぜひ一度情報を見てみてください。介護の情報番組、あふれる笑顔に寄り添って、この番組は地域とともに生きる幸せづくり社会福祉法人朝日会の提供でお送りしました。